驚異のファスティング効果、断食すればあなたの人生は変わる。最終回のゲストは吉沼恵理子さんでございます。こんにちは。
こんにちは、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、吉沼さんの肩書きは何でしょうか。
はい、今パーソナルヘルスカウンセラーという形で、はい、薬剤師とファスティングマイスターの資格をもとに、はい、活動をしております。
はいはい、普段はどんな活動というか、まあ、講師業とかカウンセリング業が多いですか。
そうですね、はい、パーソナルヘルスなので、はい、まあ、健康に対してのご様子とかご体調をお伺いさせていただくようなカウンセリング授業と、はい、あとは講師の、はいはい、授業をしております。
そうなんですね、はい、フリーランスで活動されていらっしゃいますよね。はいはい、このお仕事を始めようと思ったきっかけってどんな時ですか。
はい、きっかけはですね、はい、漢方薬局で9年間勤めていたうちの、はい、まあ、6年間店長職という形でずっと、はい、管理職やらせていただいてたんですけど、
はい、
漢方薬局の時に、はい、まあ、ご様子とかご体調をお伺いさせていただいて、
はい、
漢方薬を出すっていう仕事をずっとしていたので、まあ、はい、目の前の方が、まあ、どのぐらい、まあ、病気になってから来る方も結構多くって、症状が強くなってから来る方もやっぱり多かったので、
はい、
もっともっと、まあ、予防に対して、まあ、会社以外の提案だったりとかも含めて、まあ、私なりのカウンセリング事業が立ち上げられたらなと思って、
はい
はい、まあ、独立をさせていただきました。
病気になる前に、はい、吉沼さんのところに行ったらいいんですよね。
そうですね、来ていただければと思います。
来ていただければ、
はい、嬉しいです。
その、まあ、今は、まあ、ファスティングの事業も結構されていらっしゃる、はいはい、
そうですね、
はい、どんな方がお客様に多いですか。はい、
今、妊活とか不妊だったりとかっていう形を、はいはい、まあ、まず大きく打ち出させていただいていて、
は
い、はい、まあ、大切な命のための選択っていう形で今チーム作ってで、
はい、
その命のため、
はい、
まあ、私たちってやっぱり命があってこそですし、逆にそれを、まあ、これから生み出していく側になってくるので、
はい、
どれだけそういうことが大切かっていうところでお話をさせていただいているので、
はい、
妊娠とか妊活求められている方だったりとか、
はい、
あとはそうですね、どちらかというと、うん、まあ、40代とか50代のお母様世代も結構多いかなと思います。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.comアートヒルズミュージック。
この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。はあ、吉沼さんは妊活更年期のファスティングですか。
はい、メインはメインですね。
メイン、
はい、ただ男性の方もいらっしゃってくださってるので、
はい、
生活習慣病だったりとかの方もいらっしゃいます。
はいはい、あ、そうなんですね。はい、ちょっとそこについて詳しくお聞きしたいんですけれども、はいはい、まずは、まあ、妊活ファスティングの方でどういった悩みを持った方が多いですか。はい、
やっぱり夫婦生活もそうですし、はい、やっぱり、どちらかというとずっと妊娠したくって、
はい、
まあ、体外受精だったりとか、
うん、
人工受精されてたけどなかなかこう、うん、うまくこう受精しないっていう方がいらっしゃったりとか、あとはその本当に前、はい、カップル同士で来られるような方だったりとかも結構いらっしゃいますね。
そうなんですね。はい、ファスティングってカップルでやった方がいいんですか。
あ、そうですね、あの、うん、どちらかというと 女性だけって方も多いんですよ。とつきとかやっぱ子宮の中にいるので、
はい、
まずは子宮をきれいにっていうこともあるんですけど、やっぱりあの男性も精子だったりとかっていうのが元気じゃないと意味がないので、
はい、
うん、はい、はい、あの女性だけの問題ではなく男性もダブルで一緒にやっていただくのがいいかなと思います。
はい、男性の皆さんお聞きいただけましたかって
、ね、あの、はい、夫婦生活なので一緒にご飯食べてたりとか、はい、同じライフスタイル作ってるとどうしてもどっちが悪いってことでもないので、一緒にこうなんだろう、聞いていただいたりとか一緒に実施していただくのがベストかなと思います。はい、
今男性の、うん、ま、肩の精子の運動率が低いと、はい、まあ、不妊の原因になるとおっしゃっていただいたんですけども、うん、うん、まあ、男性でその不妊になる原因って、
そうですね、まあ、いろいろあると思うんですよ。
はい、
はい、あのよく多いのは、はい、本当にカップラーメンだったりとか、
はい、ダメなんですね。
ダメですね。あとは本当にファーストフードとかを外食がどうしても多い方が多いので、油っぽい食事だったりとか、
うーん、
あとは本当タバコだったりとかアルコールだったりとかも元々をたどれば悪いものではあるので、
うーん、
まあ、そうですね。あとはもうカップラーメンで悪いのは、
はい、
どうしても容器の中に、
うん、
その、
うん、
環境ホルモンだったりとかの人工エストロゲンって言われてるような物質だったりとかも熱を与えることで染み出してるので、それを一緒に食べてしまうってことで、まあ人工女性のホルモンなのでを食べるとやっぱ男性のね精子もちょっと運動率が悪くなったりとか女性化しやすくなってくるんじゃないかなっていうことはあるので、
男性がカップラーメンを食べると、まあ人工の女性ホルモンのエストロゲンが、うん、体の中に入ってきてメス化する
極論ですよ
光源氏がジャニーズになって、ジャニーズがなんとなく美形になってるみたいな。
そうですね、
そうですねメス化が起こってるんですかね
一つはあると思いますね。
カップラーメンにそのまあ、熱湯を注ぐと、はい、まあ、人工のエストロゲンになるというのは、うん、もうヨーロッパではもう当たり前になってきて、
そうですね、
うん、まあ、ヨーロッパでは赤ちゃんの哺乳瓶にもそのプラスチックの容器を禁止して、まあ、ガラス瓶だったり、
はい、
その環境ホルモンビスフェノール A って言いますよね。
そうですね、それが大元ですね。
缶コーヒーとか、
はい、
トマトの缶詰の、
はい、
ま、内側、
そうですそうです、
とかそのカップラーメン、
はい、そうなんですよ
熱が入ると、ま、溶け出してくるっていうのがあって、うん、でそれはヨーロッパで考え方が広まっていて、ただ日本ではまだまだ広まっていないっていうところがありますよね。やっぱり
予防医学もそうなんですけど、うん、ヨーロッパとかアメリカはやっぱり、うん、ものすごく先進国、予防医学に対した先進国なので、はい、日本は本当に予防医学に関しては、
はい、
本当後進国
後進国、
うん、とは思いますね。まあ精神医療はね、
うん、
どんどんどんどん活発にはなってると思うんですけど、
うん、
まあ、技術だけが発達していくっていうところは見て取れるかなと思います、う
ん、は
い、
寿命は長く
なってますね。
ただ体というか、
はい、
本当の健康寿命というか、うん、
そうですね、そこの幅はものすごく今多いので、どうしてもまあ医療費だったりとか、
はい、
そういうところにも、
うん、
まあ、保険料とかのね、
うん、
3割負担っていうのもいろいろあるのかなとは思いますけれども、はい、
そうですよね、はい、まあ、もっと予防にお金をかけれるようになったらいいですよね、
はい、
まあ、そういったあの病気を持たれてた方も、
はい、
まあ、吉沼さんのお客様で来られる方っていらっしゃいますか？
多いですね。
多いですか、
はい、あの生活習慣病もそうですし、
はい、
さっきお話しさせていただいた女性の疾患、
はい、
あの本当に卵巣嚢腫とか子宮内膜症の方もいらっしゃいますし、うん、
はい、
あのそれこそ PMS とか、
あ、
はい、生理痛だったりとか、はい、あとは まあ、40代50代の方だと、うん、そうですね、糖尿病とか血圧高い方とか、
はい、
更年期の方もいらっしゃいますね、はい、
そういった方でも吉沼さん の、 その食事のカウンセリングを受けて、
はいはい、
まあ病気が治った方もいらっしゃるとお聞きしたんですけれども、
はい、多いですね、まあ、お薬減らす、うん、減ってきてる方はものすごく多いですし、
うん、
アトピーも少しずつ改善される方も多いですね。
そうなんです、
はい、
改善されるきっかけって。
そうですね、あの実際は、
はい、
サプリメントだったりとか、
はい、
あのその方のライフスタイルだったりとかに合わせて、
はい、
まあ、何を入れない方がいいのかっていうことだったりとか、まあ、どんなものを今使っていて、どういう栄養素が必要なのかとか、あとはファスティングだったりとかをまず最初にお話をさせていただくんですけれども、
はい、
あとはどうしても考え方なので、
はい、
あの一生の一生使える健康に対する考え方をどれだけその方にお伝えできて、それを実践していただけるかによって、
はい、
一生健康をあの維持できるような体づくりっていうのはしていただければと思うので、
はい、
まずは悪いものを入れないってことと、
悪いものを入れない、
そして入れてしまったら出すってことが大切かなと思っています。
はい、まずどんな有効成分を入れるかよりも、
はい、
どんな有害な成分を入れないかということでしょうか。
そうですね、
はい、ちなみにあのアトピーの方で、ま、良くなったっていうのも、はい、やはり食生活、食習慣だったり、
うんうん、
またあの入れないもの、有害な成分を入れないことによって改善したっていう、
そこが大きいですかね。どうしてもやっぱり、うん、あのステロイドだと、
はい、
そのまあ、皮膚に直接塗るものなので、
はい、
あの皮膚から入ってくるものだったりとか、はい、まあ、そういったものっていうのは、うん、あの気をつけていただくのが一番ベストかなとは思っているので、
うん、
まずは身の回りにあるものだったりとか、はい、食べるものだったりとか、
はい、
生活スタイルだったりとかっていうのは気をつけていただいた方がいいんじゃないかなと思います。はい、
またあの生理痛とか PMS ですね、うん、はい、そういったか悩まれてる方現代の女性で多いと思うんですけれども、はい、そういったその和らげる症状を和らげるような方法でアドバイスいただけますでしょうか。
うん、はい、まあ、一つは、
はい、
どうしてもこういう方ってホルモンのバランスだったりとかが崩れてることもありますし、う
ん、はい、
あとそうですね、まあ、ライフスタイルだったりとかっていうところと、
うんうん、
なので悪いものというのは体に入りやすいので、まずデトックスする、まあ、ファスティングをしていくっていうことも一つ、
はい、
あとはあのナプキンだったりとかっていうのも、
はい、
結構ケミカル系のを使ってる方も多いので、
はい、
そうするとあのケミカルのものを使うと、うん、より膣とか、
はい、
子宮が冷えてしまう部分にもなるので、体を温めるってことを考えると、はい、あまり使わない方がいいんじゃないかなっていうのと、吸収剤も強いので、
はい、
はい、
なるほど
と思います。
今だと布のナプキンとか、
はい、
ノンケミカルのナプキンも出て、はい、市販で売られてますもんね、
はい、
そういったものを使用すると、まあ、症状が和らぐ方も、
はい、多いと思います。はい、
確かに化学物質で確かに、子宮冷えるというのはよく聞かれるようになりましたよね。
そうですね、多いと思いますね今、
うん、ピルとか飲まれている方も多いですか、お客様で。
そうですね、今ものすごく若い子たちで増えていて、で、はい、ピルの種類もめちゃくちゃいっぱい今あるんですよ。なので、うん、まあ多分先生たちは安全ですって言ってるものもやっぱりたくさんあると思います。ただお薬はお薬ですし、
うん、
卵胞を止めてたりとか排卵するのを止めるっていうこと自体が、
はい、
やっぱり体に対して、
うん、
影響は出てると思うので、うん、それを続けることによって体もホルモン出すことを怠けてしまう体にはなってくるので、
はい、
今後の妊娠とか妊活とかっていうことを考えると、
はい、
うーん、まあ、頃合いを見て、
うん、はい、
生理痛が辛かったとしても、
うん、
まあ、まずはそっちをケアをして原因が何なのかってことを知るってことの方が大切なのかなとは思います。
確かに生理痛って痛みを起こしてるということは、
はい、
子宮も筋肉なので悲鳴を上げているっていうことですよね。で、まあ、血液の流れが良くなかったり、
はい、
まあ、栄養素の不足だったりっていうところ、まずはそちらに目を向けて、そちらの方が
も
っと大切かもしれないですよね。
そうですね、原因追及といかにどうケアをするかっていうことの方が大切だとは思います。はい、
ちなみに、はい、サプリメントって薬の部類に入りますか？
まあ、皆さんがそれぞれ思ってる薬の定義っていろいろあると思うんですよ、はい、聞いたら薬だと思ってる方も多いと思うんですけど、まあ、医薬品っていう形であれば、
はい、
サプリメントは全く別次元のものなので、
はい、
薬を使わないっていうことと、
はい、
あとはサプリメントを使うっていうことが結構ごっちゃになってる方も多いんですけど、
は
い、ここははっきり違うっていうことを知ることも一つじゃないかなと思います、は
い、あ、まあ、薬剤師さんがそのおっしゃるんだったらすごく説得力が、
はい、ありがとうございます
ありますね、
はい、
吉沼さんはサプリメント飲まれていらっしゃいますか？
私は飲んでいます。
あ、そうですか、
はい、
まあ、お客様におすすめされてるとも思うんですけれども、
はい、
どんなサプリメントを選んだらいいかというアドバイスいただけますか？
はい、やはりですね、
はい、
サプリメントでもどうしても自然なものもあれば、
はい、
ケミカルのものもあるとは思います、
はい、
だから自然なものがいいとかケミカルなものがいいっていうことではなくって、
はい、
どこからどういう原材料で取っていて、
うん、
容器までさっきのカップラーメンの話じゃないですけど、うん、
はい、
容器までしっかりこだわってるメーカーさんってあると思うんですよね、
はい、
なので、まあ、本当に体にとって一番、まあ、自然な状態で体に入ってくるもの、
はい、
それこそ吸収率がいいとか、
はい、
ということも含めて考えていただいた方がいいのかなとは思っています。
確かに液体のサプリメントだったら、
はい、
容器が有害物質含んでいたら熱で溶け出したりとか、
は
い、
そうなんです、そうなんです、いろいろね、ビタミンだと固形の方がいいし、
はい、
液体だと、まあ、ミネラルだと液体の方が吸収率がいいとかもそれぞれあるので、
はい、
まあ、こだわってるところは多いのかなと思いますけどね、うん、
なるほど、ビタミンは固体がいいとか、
はい、
ミネラルは液体がいい、
はい、
吸収されないと意味がないです
もんね。意味がないですね。
また少し伺いたいなと思います
。はい、
ボーイズマートファーストアルバムパラレルワールド Out now。
もっともっと17、
うわ頑張るぞ、
18、
うわ
19、
うん、
汗びっしょり、
うわ
いい汗かいたね。
はい、みんなも始めない au スマートパスアンドロイドアプリ筋トレ応援ゲーム名称
モビルって、
あっという間に
終
わってしまいますね。
本当ですね。
ちょっとまた
結構喋っちゃいました。
はい、まだまだちょっとお聞きしたいことがたくさんあるんですけれども、
はい、
講座普段やられていらっしゃるということで、
はい
はい、講座は何、どんな内容でやられているか伺いたいなと思います。
はい、
はい、
今ですね、大切な命のための選択っていう形でチームを作っていまして、
はい、
今姉妹講座で2本立てにさせていただいてます。
はい、
はい、で1個目が、
はい、
私が今司会を務めさせていただいてるんですけど、
はい、
講師は別の方なんですが、
はい、
さっきお話しした悪いものっていうものが何なのかとか、化学物質ってね今10万種ぐらい前、毎年出ていて、
はい、
まあ、その 90% が実は曖昧な状態なので、
はい、
そういうことをまず知るっていうことをお伝えする一つの講座と、もう一個が、
はい、
私のボディビュア編っていう形で体の中をまず取ってしまったらどういう風にやっていくかっていう形でファスティング講座みたいな形でですね、
はい、
今2本立てで講座を開かせていただいております。
ら、
はい、そうなんですね、まあ、どんなものが良くないかって知ることが大切ですよね、はい、
そうですね。
毎年10万種類の化学物質が新たに出ていて、はい、その9割が、まあ、化学者によって意見が分かれるということですか。
そうです、そうです。う、はい、あとは実際はその安全性のこう検査さえもしてないのが9割ほどあるっていうことですね。
あ、まあ、動物実験などをして、
はい、
ちょっとこうウサギの目が腫れたから、はい、それを、まあ、人に使うときは何十倍にちょっと薄めていこうとか、
う
ん、
そうですね、
そんなことをやったり、はい、その見分け方、
はい、が分かりやすいかなと思います。もう一番最初にお話ししたものは、はい、それが今度10月の、
はい
はい、15日に、
はい、
日曜日に開催さ、あ、土曜日ですね、
土曜日、
はいはい、開催されます。
はい、もう一つの方はボディピュア編、
ボディピュア編、
はい、
ほとんど悪いものをしっかり外に出すっていう形で、
はい、
どうしても3ヶ月に1回ぐらいはファスティングしていただきたいんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、どうしても添加物もそうですし大気汚染もそうですし、はい、悪いものって出てく中に入ってくるので、それをしっかり出すっていう意味でファスティング講座をさせていただいてます、うんうん、実はそれが本日の、
はい、
9月の8日なんですよ。
9月8日オンエアの今日、はい、
今日、そうなんです。なので、
はい、
もし聞いていただいて、
はい、
まあ、うん、急に来れるっていう方に関しては、
はい
はい、
特別に
満席なんですが来ていただければと思います。
はい。